マルコによる福音書2章13節から17節、今日もイエス様は、前の続きなんで、カペナウム、まあ、カファルナウムとかね、ちょっと書き方違うんですけど、そういう町に、おった場面から、始まってます。で、先週どんな出来事があっとったか覚えてる？みんな先週、そうね、中風の人を癒したっていう、まあそういう題はついてるんやけど、どういうことやったか覚えてるかな？何が起こったか。
屋根から下ろされて。
うん、屋根から下ろされて。
直してもらった。
すごい話ですね。これ想像しながら読んだり、もうこの今この瞬間にいきなりこの天井がバリバリバリバリってなって、堀がブワー降ってきて、みんなうわマスク、あ、ま、もうマスクしとるわみたいな。でそれで、ね、俺だけやんみたいな。でそれで人がいきなりグワーってこう降りてきて、イエス様の前に、イエス様も多分びっくりしたよね。うんって思ったやろね。でこんな私についてきなさいとか言っとる場合じゃないぞっていうね、イエス様ビビって何じゃこりゃみたいな思って、でもその人を癒してあげたっていう話を、先週読んでいきましたね。でまあいろんな話をしたんで、先週の聞き逃した人、もう一回聞いてみたい人は、ぜひポッドキャストを聞いてもらえたらと思います。で今週は、またイエス様がですね、次の日ね、その次ぐらい、湖の方に出て行って、湖ってねどこかっていう、ガリラヤ湖とか、ティベリア海とかいう名前がついてるんだけど、まあ、湖があるんですよ。でそこの、まあ、ほとりで、人々に教えをしていた、話をしていたっていうね、こういうことがあったわけよね。だから先週も確認したんだけど、イエス様がこの地球上に来てくれた一番の目的って何だったですか？もう一回教えてもらっていいですか？何だ？福音を述べ伝えるため。述べ伝えるって結構さ、教会用語よね。そうだよね。だって漢字だけ取り出したら宣伝でしょ。みんな考えたことある？述べ伝える、べとえるをのけたら宣伝なんですよね。え、だからイエス様っていうのは福音を、まあ、広めるね、そのために来た。だから今日も湖のそばでみんなに福音を、伝えていたっていうね、そういうことですよね。で、その、まあ、その一連の出来事の中で、今日はまたね面白い出来事が起こりました。ある人にイエス様声かけたんですね。うん、誰やった？レビ。レビさん知ってますか？皆さん知らん？これレビって誰のことか知っとる？酒税人だよね。酒税人って言ったら他に知っとる人おる？聖書のザーカイ。おお、いいね。ザーカイいいね。ザーカイ来ましたね。ちょっと背が低かったっていうね。お、マタイ来ましたね。実はですね、このレビっていうのはマタイのことなんですよ。はい、同じ人なんですよね。でマタイレビ君なのか、レビマタイ君なのか知りませんけど、でも同じ人なんですよね。英語でリーヴァイって言いますね。英語で言うとやらかっこいいですよね。なあ、リーヴァイ、
リーヴァイ、
ちょっとリーヴァイ、そうね、ジーンズね、501レバーじゃないよ、リーバイ、レバーはですね食べるものですけどね。はい、レビーっていう人がですね、イエス様に声をかけてもらって、私についてきなさいと。まあそしたらすぐに立ち上がってついていった。これもまたすごいですよね。もうこれさらーっと書いとるけど、ちょっとみんな考えてほしいよね。だいたい酒税人って何をする人か分かる？まあもう読んで字のごとしないんやけどさ、
税金
を取る人よね。で日本の国のために日本の人から税金を集めるんだったら、まあ、まあまあ分かるよね。そうでしょ。あ、まあ、日本の国に住んどるから日本の国の政府に税金を納めるのはまあ普通当然やなって思うよね。ところがですね、この時代はちょっと話が違った。何が違うか、ユダヤの国に住んでいるんだけれども、 このユダヤの国がローマ帝国の支配を受けていたんですよ。だから税金を納めるときにそのお金ってどこに行くのか、ユダヤの政府に行くんじゃなくて、なんとどこ？ローマなんです。ローマの政府にお金が行くんですよ。だからユダヤ人、ユダヤに住んでる人から見れば、なんでいきなり俺たちのとこになんか土足で踏み込んできて、俺たち今度からね、お前たち俺たちの国になるけよろしくねとか言ってきたやつらのためにお金を出さないかんのっていう話になるわけよ。わかる？ちょっと歯がゆくない？ね、ちょっと歯がゆいですよね。でしかもこのローマの国にお金を納めるために税金を取る人、集める人、この人たちがなんとユダヤ人の中から、ね、任命されて、ね、ローマの政府からお前じゃあ税金取り立てる役になれって言われて、主税人っていう仕事をしてたわけです。だから言ってみりゃ自分たちの国のやつなのに、いきなりローマ帝国のためにお金集めますから皆さんよろしく、ほらあんたも出してねとか言って、もうそれだけでもさ、どう思う？みんなはぁって思うよね。今聞くは分かりやすかったですね。はぁ、あ、ユージね、ごめん。キコかと思った。キコはすごい税金こだわってるんかなと思ったんですけど、そうじゃない。ユージなんですね。ユージ税金、今から税金の話よく分かっとくといいですね。で、そういうふうになんかこいつってね、思われていた。でももっと主税人がもっと実は嫌われとったんやけど、その理由っていうのは、大体人間お金のことになると目がくらむんですよ。わかるやろこれ、ね、お金もお金のことなんだ、お金もっと欲しい、もう1円でもたくさん欲しいって思う人が多いですよね。でこの主税人たちも、まあ自分はユダヤ人だ、そして同じ仲間のユダヤ人からお金を取り立ててっていうか徴収して、でローマ政府に持っていくんだけど、でもここでじゃあ決められた分だけ、すいません、こう言ってきたんで、じゃあ5000円、あなたの場合5000円、すいません、5000円お願いしますって言って、5000円だけもらって、ローマ帝国にいる5000円送ってたら、別にそこまで恨まれたりはしないんですよ。ところがこの人たちは、ちょっと悪い心が起きてきて、ね、まあローマ帝国には5000円って言われてるんですけど、ちょっと私もほら遠くから今日歩いてきて、しかも今日雨でもう道泥でもう大変な思いしてやってきて、でちょうど時間もね、昼飯の時間もちょっと今逃してしまって、ちょっと悪いけど、私の交通費と食費とそれから手間賃とちょっと足してもらっていいですかとかいう感じで、5000円って言われてるんですけど、まあ8000円とかもらえたら嬉しいんだけどねみたいなことを言って、はぁって言われても、いや最初は優しいんですけど、だんだん怖くなって、8000円でいい治療やろうがとか、本当は1万円でもいいんぞ、うらーみたいな感じになって、そういう風にしてお金を人から巻き上げる、そういう感じのことをやる人が多かったんです。なので主税人っていう人たちはユダヤ人からめちゃくちゃ嫌われてましたね。もうそれじゃなくても、ローマ帝国にお金を納めるために仲間から金を集めるやつっていうだけでもかなりなんかこいつって思われる。なのにそれにも増してね、決まってる分だけじゃなくてそれ以上にいろいろ言ってきて、あ、じゃあこの分もちょうだい、あの分もちょうだいとか言って、でもちろんそのちょうだいって言って余計にもらった分は自分のポケット入れてるんですよね。わかるよね。自分の財布に入れて自分のお金にしてる。だってローマ帝国に納めるのは5000円でいいわけですから、8000円から5000円引いたらいくら？3000円でしょ。3000円儲け、イエーイ、これでセブンでアイスボックスが30個も食えるぜ、イエーイみたいな。でも食ったらお腹壊してピーシャーみたいなね、そういう暮らしをしてたんですよ。なのでユダヤ人からは嫌われていたとね。これはねよく分かっとってほしい。で結構新約聖書に主税人って出てくる。さっきみんなも言ってくれたけど、ザーカイっていう人も出てきましたね。でそんな風にあえてわざわざ主税人って断って出てくるのが結構出てくる。これどういうことかっていうと、こういうことだったんですよっていうのをちょっとみんなとね今、聞いてみました。でイエス様が、私についてきなさい、つまりこれイエス様のね、お弟子さんになってねっていうことで声をかけたんですね。で、レビさん、まあ、マタイ君ですね、この人は、すぐついていったっていうね、 でこれもここだけ読むとなんかもうイエス様から私についてきなさいとかさっきみたいなイケボで言われてもうそれだけではーってなってもうなんかもうキラーンっていう目になっていきなり立ち上がってはーってついていったようなイメージがあるかもしれないですけどそうではないかもしれないね。そうじゃなくてひょっとしたらこのレビっていう人も今までイエス様のことをいろいろなところで聞いとったかもしれないよね。イエス様の噂とかね、それとかひょっとしたらイエス様の話をどっか後ろの方で直接聞いとったかもしれんよね。そんな風で、あ、このイエス様ってなんか普通の人じゃないな、俺が今まで見てきたあのファリサイ派のなんか律法学者とかなんかそういう人たちとはえらい違うなって思っとったかもしれないですね。ここはもうかもしれないでしかないんだけど、でもそうよね。だからそういうのもちょっとこう考えながら聖書読んでいくとまたすごい分かりやすくなるのかなとか思うし、逆に俺はイエス様についてこいって言われたけどそんないきなりついてこいとか言われてもついていけんなって思って自分はダメなんだとかそんな思う必要ないですよね。イエス様は催眠術かけたわけじゃないからね、ついてきなさいとか言ったらはーってついていったわけじゃないんでそこは心配しなくていいですね。普通の人間として生きていけば大丈夫ですね。でイエス様についてこいって言われてついていったはずなんだけどなんか次の場面見たらあら逆やんって思う。ロッキーだけかな、思ったのがですね、次の場面イエス様何してますか。皆さん食事しようよね。どこで食事しようの。レビの家やろ。イエス様がついてこいって言うのにイエス様レビについていっとうやんみたいなね。これちょっと突っ込みたくなるのがロッキーなんですけどね。でまあ、要するについてこいってそのついていくって犬みたいについていくんじゃなくて一緒に今から生きていこうねっていうことなんですよ。一緒に生きていくね、これがイエス様についていくっていうことですよ皆さんね。イエス様と一緒に生きていくのがイエス様についていくっていうことですね。だからイエス様が体験することを全部体験できる、一緒に体験できる、イエス様と一緒に食事ができる、イエス様とすぐそばでイエス様のいろんな教えてることを聞かせてもらうことができるよ、ね、イエス様がやってることを間近で見ることができますよっていうね、すごいことなんですよこれね。本当に嬉しい。そしてレビは家で食事したんでしょ。食事用意してもらってね、いやーもう今日俺嬉しい、イエス様が一緒にお前一緒に生きていこうやって言ってくれたからちょっとそのお礼っていうかその手始めにあのじゃあうちでイエス様食事しますからちょっと一緒に食べ来てくださいよって言って呼んだわけよね。で面白いことにさ、それ以外のいろんな人もひっついてきたみたいよねこれ見たら。でレビの家ってどんだけでかかったんか知らんねんやけど、えらい人がおりそうな感じやね。もう今とかやったらさ密でアウトみたいになりそうじゃないこれさ、結構ね、いろんな他の主税人とかそれから罪人っていう人たちも集まってみんなで飯食いよったって書いてますよ。面白いよね。罪人じゃどんな人やろうか、どんな人やったと思うみんな。主税人は分かったよね今ね大体話して。罪人っちここに書いてあるのってどういう人やったと思う。
売春婦、
いきなり売春婦来ましたか。はい、売春婦50ポイント。はい次あとどんなある罪人。
飲み屋さん
、はあ、飲み屋さん、飲み
屋が
何
ヤクザ、
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 ヤクザ、ヤクザってユダヤにおったんですか。まあでも似たような人おったかもしれないですね。あの主税人とタッグ組んでね、あの家に取り立てに行くとか、奥さんいるんでしょとか言う人そういうそういうのね。ああ、おったかもしれない。うん、ここやばいね、怖いね。はい、いろいろありましたね。うん、他まだありますか。
病気の人。
病気、あ、面白いこと言うんですね。病気の人って罪人なのっていうね。うん、面白いですね。先週のところをまたね、思い出してみたらいいかなと思うんですけど。
ギャンブルする
人ね。博打、博打打ち。はい、いろいろありました。で、今言ったのも確かに含まれてるとは思います。でもね、ここ考えてほしいのはユダヤのルールから見て罪だって言われてることが罪人なんですよ。わかる。だから俺たちが罪人、今考えて警察に捕まるような、例えば法律破るような人が罪人っていうふうに今俺たちは思うよね。でも俺たちの法律とユダヤの法律って違う可能性が大きいやん ね、だから俺たちにはいやそんなこと罪はないやろって思うようなことでも、ユダヤに行ったらお前そんな仕事ダメやろうがって言われる場合もあったりするっていうね。でもっと言うならば、今カズがね病気の人って言ってくれたらカズやったよね、キコじゃないよね。で、病気の人は罪人なのかっていうね、そんなひどい差別みたいなこと言ったらいかんやないかって俺たちだったら思うかもしれないんですけど、実はユダヤの社会ではなんとですね、病気とかそういう生まれつきなんか障害があるとかそういう人はなんか罪があるからこんなことになってるんだっていう理解があったわけよ。でももちろん俺たちはそんなこと思わんし、イエス様もいや違うよって言ってる。だから違うんですよ、本当は。本当は違うんだけど、ユダヤの社会ではこいつはこんな病気っていうことはこれは何か罪があるんだっていうふうに思われていたっていうこと。わかる？社会って怖いですよ。みんながそうやんって言えばそうなってしまうところがある。何でも。だから今もう世の中で起こっていることいろいろ見ていくときに、いや本当にそうなんって思うことであってもみんながいやそうなんよって言ってたらその通りそれが正しい風になってしまうっていうことが結構あるよ。これはよく見とかないとやばいですよ。みんなね、気がついたら全然本当じゃないことを本当だと思わされてしまったりすることが結構あったりします。で特に今こういう携帯とかパソコンとかネットとかあるから早いね、もう聞いたらすぐ信じて しかも拡散お願いしますとか言ったらもう拡散しまくる。みんなはいシェアシェアシェアシェアみたいなね。なのでここら辺よと気をつけとかなきゃ。だけどとにかくこの時もそういう風にこの時のこのイエス様の時代のユダヤの考え方で言ったらこいつは罪があるって言われている人たちが集まって食事をしていたということなんですね。これ大事です。だから言ってみればみんなの前で大きな顔して普通の顔して歩けない、堂々として生きていけないような人たちが集まってたっていうこと。これ結構でかいですよ、ね、でイエス様はそういう人たちと一緒に、ね、食卓を囲んで一緒にご飯を食べて一緒のご飯を分け合いながら、いやこのパンうまいなと、さすがレビやなとか言いながら、ね、エンジョイしていたわけですね。そしたらそこにパリサイ派の律法学者っていう人たちが出てきました。まあ略してパリサイ人とか言ったりしますね。でこれも新約聖書によく出てくるんで、これどういう人だったかっていうのをちゃんと分かっとった方が話がよく分かりますね。じゃあパリサイ派の人たちってどういう人たちだったか教えてください。誰か分かる人。東
大
律、うん、立法第一に守る人。お、他にどうですか。パリサイ派の立法学者ってどういう人。
立法を守るように教える人。
おお、なるほどね。立法を守る、自分が守るだけではなくて人にみんなにもお前らもこれ守れよっていうふうに教える人。なるほど。他にどうですか。おお、やっべえ。いつも自分が正しいと思っている人。たまにそういう人いますね。ひょっとしたら俺もそうなってるかもしれないですけど、まあ、人間そういう性質があるんですよ実は。俺が正しい、お前が間違ってる、あいつが悪いって言いたくなるところをね。
それってそのユダヤの立法に対して正しい
って、はい、いいところをついてきましたね。それなんですよ。
立法にもっと立法つける
お
う、
またいろいろね、みんな掘り下げまくってくれますね今日はね。立法、もともとあった立法にもっといろんな立法を付け加える人。はい、確かにそういうこともしてました。でユダヤの立法値もともと何なんかって今言ったのみんな全員正解です。ちなみにでね、学者っていうぐらいだから専門家です。だからちょっと聞きかじってね、あの聖書にこんなに書いてやるとか言ってすぐ分かる、なんかいい加減に安直に言ってるんじゃなくて、もう聖書本当に全部暗記してるぐらいの勢いの人たちです。でどこどこの何章何節にこうこうこう書いてあるでしょって言える人たちです。だから自分もそれを守るから、お前らもそれを守って生きていけよとね。
じゃあその自分が罪がそれにのっとったら自分が罪人じゃないと思ってる。
なるほど、いいところですね。自分は罪人じゃないと、それにのっとって生きていくなら自分は罪人じゃないと思ってる人なんだっていうね、会じゃないわ数の、指摘がありましたけど、確かにそうなんですよ。だってユダヤの律法ってもともとどっから来たの、どっから来たか知ってますか、ユダヤの律法って。
モーセ
でしょ。じゃあモーセはどっからもらってきたの、神様でしょ。だからユダヤの律法っていうことは、ルールっていうことは神様から来た律法なんですよ。だから神様が与えてくれたルールをそのまま守って生きていけば罪人じゃない。これは正しいか正しくない、どっちですか皆さん。正しいよね。神様がくれたルールをちゃんと守って生きていったら神様から見て OK って言ってもらえるはずでしょ、でしょ。だからそうなんですよ、確かにそうなんですよ。ところが人間でこの神様がくれたルールを全部完璧に守って生きていける人っておるんですか、おらんのですか。おらんのよね、おらんのよ。でこのおらんっていうのをこの律法学者の人たちも分かっとるわけよ分かっとる。だから自分だってみんなにほらこれ守って生きていけよって言いよるけど、自分だって守れてないやんっていう時がちゃんとあるっていうのを分かってるんです、この人たちは。だけど立場上ね、指導する立場なんです。だからみんなに守っていけよ、守っておこうかって言って、しかもさっきマーラも言ってくれたけど、もともと神様って掟をくれた、ルールくれた時にいくつあったの。
10
でしょ。モーセの10回って言うんですよ。1回読んだだけでも10回って言うんだけど、それダジャレですね、関係ないです。で10個のルールしかなかった。ところがだんだん年齢じゃないな、年月をこう重ねていくうちに、いやじゃあこれもっと分かりやすくするために細かくルールを決めましょうね。例えば安息日を覚えてこれを聖なる日としなさいって書いてある。じゃあこれ安息日じゃ何なのっていうね。で安息日を覚える、これを聖とするってどういうことなのっていうことをもうちょっと分かりやすく決めていこうぜ。でじゃあまずその中に安息日の日に仕事したらいけませんよ、休む日ですからっていう決まりにしましょう。じゃあ仕事って何なのって、何をすることが仕事になるんですか、それも決めとこうやって。例えば重いものを持ち上げたらもうそれは仕事ですよ。だから安息日は、100キロのものを持ったらいけません。もう持てんけどね、そんなもん。でも持ち上げるんだったらお茶碗しか持ち上げたらいけませんとか、お箸はお茶碗より軽いからいいですよとかね。それから歩くのも仕事になるから、じゃあ歩くのねダメですよ、でも歩くのダメって言ったらトイレにも行かれんし困るから、じゃあ 何百メートルまではいいですよ、そういうふうにしとこう、それ以上歩いたら仕事になりますからダメですよとか、そういうふうに細かい決まりをうじゃーって作ったわけよ。で俺がなんか前聞いたところでは最初10個のルールだったのがいつの間にか630いくつまでなったらしいね。でその細かい決まりを全部守って生きていくことをみんなに教えていた。そしてその細かい決まりを全部守ることこそが神様に喜んでもらう唯一の方法、ただ一つの方法ってしか、方法しかないんですよっていうふうにみんなに言ってたっていうことなんですよ。だからこの人たちは多分半分本気、半分以上本気かな、本当に本気でこのルールを守っていくことが神様に喜んでもらう生き方で、このルールを完全に守ることで俺たちは神様に救われるんだっていうようなことを本気で思ってたかもしれんよね。そうでしょ、だってルールやからね。ルールってあったらやっぱり守りましょうってなるよね。そうなんですよ。でその中に、そのルールの中に神様に神様に一生何自分の命を捧げて生きていく、自分の一生神様のためになんか神様のことだけやって生きていきますよっていう人は清められた人、汚れたものじゃダメだっていうことがあったんですよ。汚れたって汚れとるってことで、ね、だから清くないとダメって。でそういう人たちがこういう主税人とか、それから今言ったような罪人って言われてる人たちと一緒に飯を食ったりとか、もう話しただけでも汚れてしまうと、だからそういう人たちとは付き合わんようにしようやって言ってたんです。これみんなどう思う？
いかん
ちゅうかね、
ひどいね、
ひどいよね、うん、でただでも本当に本気でこの人たちはそういうふうに思ってたんですよ。神様のために働いてる、神様のために生きてる人だったら汚れてたらダメなんだと。 清くないとダメだ。だから汚れてる人たちと一緒にいたらダメなんだっていうことを本気で思ってたんですよ。でそれが神様に喜んでもらえると思ってたんですよ。だからイエス様を見た時に、なああの人ってびっくりしたよね。あんなひどい人たちと一緒にご飯や食うて何考えとんって、それでブツブツ言い出したんですよ。ね、まあ、罪人とかこんな人たちと飯食うてこんな、なんそれって。そしたらイエス様の答えがまたすごいやん。ね、イエス様なんて言ったかっていうと、医者がいるのはどんな人って言ったんですか。
病人
、ね、病人ですね。医者がいるのは病人って言ったか、病院にも医者いるけど、病人だからこそ医者がいるんですよ。でも病気じゃない人はお医者さんにいらないですね。いらない。だからイエス様が言いたいのは何か、自分を医者に例えて、自分は要するに病気の人、助けが必要な人のところに来たんですよ。その人たちを私のところにおいで助けてあげるよって言うために来たんですよって。もし助けはいらん、俺はもう一人で大丈夫だって言ってる人だったら、別に私が来なくても大丈夫なんでしょうって言ってるんですよ。すごいよね。すごい。でここでいろいろ考えてみた。まず罪人って言われてた人、病なんかそういうふうに主税人とか言われてた人たちは、その人から見たらイエス様のこの言葉ってさ、どうかな、みんなやったら、みんなもし例えば自分がよ、世の中からうわあいつ罪人やん、うわあいつもうとんでもないやつやんって言われとるとしますよ。でもしイエス様から私はこういう人たちを招くために来たんですよって言われたらどう思うやろか。みんなどう思う。嬉しい嬉しい。他にどうですか、まだある、自分がもし罪人やったとしたらどう思うか。え、どう思わんすか、みんな。
軽くなる。
おいやい、やったー。で今まではあ罪やなって思ってたら軽くなるんですよ。ここの荷物がふーってのけてもらえる。そして嬉しいよね。あ、こんな俺のためにも来てくれたのか。今まで誰ともこんなやつと付き合ったらいかんってのけもんにされとったのに、イエス様はいやお前のために来たんぞって言ってくれよ。マジでって、もう涙ちょちょ切れるよね。ああ、他にどうですか、まだある。
胸張る。
あ、いいこと言いますね。胸を張って生きていけるようになる。今まではこうね、こそこそしてね、もう見つかったらまた、この罪人がって言われよった。でもこれからは安心して大丈夫やんって言って生きていけるようになるんやんってね、胸張って生きていける、すごいですよね。だから罪人、自分はダメなんやん、自分はこの社会では弾きもんやん、のけもんやんって思ってる人たちからしたら、イエス様の言葉っていうのは本当に救いの言葉やね。すごいことですよ。じゃあ逆の立場から見てみたい。今鉛筆が落ちる波が来たんですかね。はい、逆の立場から見てみるとどうか。今まで自分は正しい生き方してきましたよ、あの聖書に書いてある律法も全部知ってますよ、そしてみんなにもそれを守れっていうふうに教えてきたんですよ。そしてしかも自分は神様に仕えている、神様のために生きている身だから、自分を清くいつもキープしてないとダメなんですけどって言ってる人から見たら、イエス様のこと、この言葉ってさ、どう思うかな。ね、私が来たのは丈夫な人じゃなくて、正しい人じゃなくて罪人を招くために来たんですよっていうのを聞いたらどう思うと思う。
何様つもり。
うお、来た、分かりやすいね。何様のつもりかこいつはってね、思うよね。他にどうですか、まだありますか。どう思う、もし自分が立法学者やったら。学者よ、だって偉いんだい自分。
ジェラシー、
おおね、ジェラシー、はあ、嫉妬、ね、やきもち、いろいろありますけど、え、いいよ、結局でも何様こいつって言うと一緒ですよね、ジェラシー、俺がそういう立場でしょって、何お前偉そうに自分医者とか言ってっていうことですよね。
怖い、
あ、怖い、いいとこ来ましたね。 つまりイエス様が本当にそうなんだったら、え、やべえ、俺だってやばいなってわかるよね。そして俺の立場がないやんって、で立場取られてしまう。まあジェラシーにも共通してますけど、
自分のプライドを傷つけ、
プライドを傷つけ、それですよ、プライドですよ。だって立法学者だからね、立法学者なのに、なんかどっかナザレのね、家の大工さんの子供やった人がですよ、いきなり大きなってね、私は罪人を招くために来たのですとか言われてもよ、なんちかいきさんってなるよね、やっぱ。あ、俺はお前どんだけ勉強したかも分かっとらんやろうがーち、ね、ふざけんなーちなるよね。プライドが傷つくんですよ、ね、そういう風に自分が正しいと思ってる人からしたら、イエス様のこの言葉っていうのはすごいきついんですよ、刺さるんですよ。だって自分が正しいと思ってる、つまり俺にはもう医者はいらん、俺は元気なんだ、俺は全部自分のこと自分で面倒見れる、いや人に教えてやれるぐらい自分のことはしっかりしてるんだって思ってるやつがですよ、いや他のやつが来て、私が罪人を招くために来た、正しいんだったら別に私なんか来なくていいでしょ、あなた関係ないですよねって言われてるようなもんでしょ。ね、びっくりしたよね、ものすごい多分ね頭に血が上ったんじゃないかと思います。でもね、最後考えてみたいのは、今日自分どっちかな、今日今の自分ってどっちやろうか、ね、この罪人とか主税人みたいに、あ、この俺でもこんな俺でもイエス様は声かけてくれるんや、ちゃんと一人の人間として見てくれるんや、ちゃんと数に入れてくれとんやって思って安心できる、そういう立場にいますか、それともなんかこのイエス様ちらそうに、俺の方がよっぽど分かっとうわいち思ってふざけとんか、ね、そんなイエスとかなんとか言ったらいらんちゃち、ね、もう俺全部答え分かっとんよち思う方なのか、どっちかな、ね、で本当にイエス様が、ね、罪人を招くために来たって言うんだったら、じゃあ自分はどうしようか、どう答えようか、イエス様招いてくれるわけですから、招かれた人は答えないといけないんですよね、一緒に来ませんかって言われてるんだけど、行きますって言うか行きませんって言うか自分決めないといけない、ね、でその時に今見た2つの立場っていうのがすごい自分の返事に影響してくるよね。そうでしょ。で毎日俺たちはこういう質問をされています、ね、もしイエス様今信じてる人ならば、今日のこの箇所っていうのはチャレンジだと思います。俺たちもじゃあイエス様と同じようにイエス様の福音を持って世の中からなんかこいつって言われてる人たちのところに行くのか、そういう人たちと一緒に時間過ごそうってするのかしないのか、あんたどうしますかって、ね、イエス様言ったでしょ、全世界に出て行って、ね、私の教えておいたことを伝えなさい、そしてバプテスマを授けなさいよって言ったでしょ、うん、っていうことはよ、イエス様がね、病気の人、罪ある人っていうのを招くために来たんだとすれば、俺たちもそのために送り出されてるんじゃないのっていうのをね、もう一回ちょっと思い出してほしい。そしてまだ、いや今日まだイエス様信じてないよっていう人がもしいるとすればですよ、イエス様はどんな人でも招いてくれます。もう俺はひどすぎてダメ、汚れすぎてダメ、もうボロボロすぎて、黒歴史すぎて、もうどうしようもないから、恥ずかしいから、俺なんか絶対ダメって思ってる人がいたとしたら大丈夫です。どんなにダメだと思ってもイエス様はダメだとは思いません。いや今はダメかもしれんけど、私と一緒に生きていくならば、そのダメな状態からどんどん回復できるよ、どんどん良くなれるよって分かってるから招いてくれるんですよ。ね、お前良くなってから来いって言うなら、俺ら一人としてイエス様のところについていけるやつなんかいないんですよ。でもイエス様はダメでしょ、でも分かってる、それはもう分かってるよ、だから私とついて一緒に生きていこう、私がねお手伝いしますよ、いやいや私が作り変えてあげるんですよ、だからダメなはずじゃない、もうダメじゃなくなるんですよって、すごいよね。こういうふうにイエス様はレビもはじめ他の人たちも声をかけていった、そして俺たち一人一人にも声をかけてくれてます。今日みんなは自分どっちの立場かなってね 考えながら、そして今日だけじゃなくて毎日考えながら、そしてイエス様に応えていきながら生活していったら、本当にねイエス様の言ってることが実現していきますね。じゃあ最後にお祈りして終わりたいと思います。イエス様、今日も聖書の言葉を通して、いろいろ教えてくれてありがとうございます。本当に俺たちもずる賢いところがあったりとか、自分のことしか考えないところがあったりします。本当に毎日あります。レビもそんな人だったかもしれません。そして少しでも自分のポケットに入るお金を増やそうと思って、一生懸命知恵を働かして、でもそのせいでみんなから嫌われて、本当に世の中ではのけものにされて寂しい毎日を過ごしていたかもしれません。でもそんなレビにイエス様は声かけてくれました。私と一緒に生きていこうよ。私と一緒に生きていけばそのまんまじゃないんですよ、ね、そのまんまじゃ終わりませんよ。今からもっともっと良くなっていくんですよ。今まではこれがあれば OK、 これがないとダメって思っていたものが、いや実はそうじゃなくて、イエス様がいないとダメなんだっていうことに気づいていくんですよ。イエス様がいればあとは何もいらんのやん、あってもなくても別にいいんやんっていうことに気づいていけるんですよって教えてくれました。俺たちはどうでしょうか。この世界で生きてます。手に触れるもの、目に見えるもの、耳に聞こえるもの、味わえるもの、そして匂いを嗅げるもの、そういうものにいつも心が奪われたりしてないでしょうか。イエス様についていくことを教えてください。イエス様を一番にすることを教えてください。イエス様がいてくれれば他のものはあってもなくてももうどっちでもいい。そしてイエス様がいてくれなければ本当に生きていくことができないんだということを分かるように助けてください。そしてまた今日のパリサイ人の人たちから、話が出たように、イエス様は正しい人、正しいって思ってる人、正しいって言ってる人を招くために来たんじゃない。俺はイエス様こんなにやってますよ、ちゃんとできてますよ、ほら見てくださいっていう人を招くために来たんじゃないよ。イエス様、俺ダメなんです、俺はもうのけもんにされて寂しくて、自分もダメで悪いことばっかりして、ダメなことばっかりしてもうどうしようもないんですっていう人を、いや一緒においでっていうために来てくれた。もし今日この中でそんな風に感じている人がいたら、イエス様今日イエス様の声が分かるようにその人に語りかけてください。そしてまさにその自分のためにイエス様来てくれたんだ、そして一緒に生きてくれるんだっていうことを毎日味わうことができるように助けてください。これからの1週間もイエス様のこの素晴らしい比べ物にならないような愛と、そして恵みと憐れみの中で祝福にあふれて過ごしていくことができるように助けてください。この祈りを心からの感謝を込めてイエス様の力ある名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。